こんばんは、陣塾長です。今日は子供に借金をさせる練習をしようっていうお話をしていきます。借金っていうとすごいマイナスなイメージがありますよね。でもこれね、事業主にとっては借金っていうのはむしろプラスなイメージの方が強くて、言い方を変えると、例えば銀行から融資を取れるっていうのはすごいね、社会的な信用がある程度ないとできないことなんですよ。個人事業主になると分かるんですけど、銀行のですね、ローンの審査って通らないです、基本的に。もう何だろう、安定した給料があって、でそれに対して、じゃあ何年でいくらまでなら貸せるよっていう、月ベースでいくら払うようなこうローンだったら大丈夫ですよっていうラインがもうあるわけですよ。でも個人事業主だと、そもそも安定した収入がないので、それが保証できないと、だから貸せないってなるわけですね。で今回は、会社で融資を受けるっていう話も含めて、いこうと思います。まず、こう会社で融資を受けるためには、銀行で口座を作らなきゃいけません。これね、簡単に聞こえますけど、結構ね、難易度高いんですよ、実は。いわゆる都市銀行、地方の銀行ですね。今回は、千葉でいうと千葉銀行ですよね。で、その千葉銀行に口座を作る、会社を作って、でこれね、門前払いです、はっきり言って。基本的にこう、会社作ったからって言って、銀行はそんな簡単に口座作らせてくれません。なぜかというと、不正利用される可能性があるからです。じゃあなんで個人はそんなに簡単に作れるかって言ったら、個人情報をきちんと抑えてるからですよね。でも会社は登記をされてるって言っても、結局は人じゃないですよ、法人は。だからそこの信用力っていうのは、どうしても会社に対する信用力になってしまいますよね。そうなってくると、いつなくなるかわからない会社に口座を作らせたら、犯罪に使われるかもしれないし、マネーロンダリングとかっていう危険性もあるから、かなり銀行は慎重になります。でこれ抜け道というか、口座を作る方法としては、税理士さんと きちんと契約をするっていう方法があります。で税理士さんから銀行の担当の方を紹介してもらう。でこのルートだったら、比較的こう口座は作りやすいかなと。あとはきちんとその個人での実績があるということですね。でこの辺がないと本当に口座作れず、で口座が作れないと当然融資も受けられないわけですよ。そのぐらい融資を受けるっていうのはハードルが高いことだし、受けれるっていうのはこう社会から信用されたっていう会社が、だそういう証明にもなるんですね。だから個人事業主はしっかり融資を取って、でそれを事業に投資していくっていう、このステップを踏めると初めて商売としてきちんと成り立っていくわけです。だから手元の資金だけで行っていく商売っていうのは、実はまだまだ商売の入り口みたいなところで、本番は借金してから恐ろしい話ですよね。でこれ子供にもやってみませんかっていう話で、子供が例えば欲しいものがあるとしますよね。どうしてもこれが欲しいと、で月々のお小遣いがいくらって決まってる。でそうなった時に借金をさせてみるんですよ、親から。月々の返済額を決めて、何ヶ月で返すって決めて、でそうすると月々のお小遣いからいくら引かれて、でそのうち利息がいくらですよみたいなここまでね、本格的にやってもいいと思うんですよ、本当。例えば、1万円のものを買いたいとしましょうね。で月々1000円返済で10ヶ月。で、もともとの、お小遣いが2000円だとしましょう。じゃあ、ここに、利子をくっつけて、1% とか 2% とかでいいと思うんですけどね。で、1万円の 1% なんで、100円。年間で100円になるように、そこは調整します けど、うん、まあ計算めんどくさかったらなるべく12で割れる数にしちゃうといいですね。お金を貸すのをちょっと多めに貸したりして、うん、でそうなってくると、月々2000円もらっていたお小遣いが、まあ、1000円切ってきたりするわけね。900円とかに。でもそれは自分が選択したことですから、もう痛みを負うのは仕方がないですよね。でもその代わり、その1万円でその瞬間に欲しいものが買えるわけですよ。で、これが例えば1万円貯めてって、ね、10ヶ月後に買うとか5ヶ月後に買うってなったら、もうそのゲームの旬は過ぎてるかもしれないですよね。だその瞬間にお金を使えるってすごい大事なことなんです。で、これ私たちの世代にも言えて、例えば、そうだな。スカイダイビングとかどうでしょう。ね。スカイダイビングを、まあ、するためいくらかかるかわかんないですよ。うん。まあ、例えば20万とか30万とかかかるとしましょう。例えばですね。何人かで。うん。家族でとか。で、じゃあそれを今やるのと、20万、30万貯めるのに、じゃあ3年かかりますと。3年後にやるのと。そこまで大きな差じゃないかもしれないですけど、今、この瞬間やるね。で、若ければ若いほど楽しむことは大きいし、そこで得た経験っていうものがその後の3年間先取りできるわけですね。うん。ってなってくると、じゃあ先にお金を借りて、で経験をして、でその経験をこう資産にしてしまう方が、実は多少の利子を払うよりもよっぽど自分にとっては財産になっていることがある。うん。これを、まあ、子供にもね、できれば経験してほしいわけです。うん。例えば、まあね、旅先でね、こういう体験がしたい。いくらだみたいな。まあそれは出してあげてください、さすがに。うん。ね。まあ、そうだな。なんか高い買い物するときとかにね、やっぱりゲーム機だったりとか、あとは、楽器とかね、うん、そういうのを、うん、まあ、融資と、あと補助金みたいな形にするとさらに面白いかもしれないですね。で、補助金を得るためにはあの申請書を出さなきゃいけないとか、で融資もちゃんとその融資の審査をしなきゃいけないとかね、あのプレゼンテーションして、だそのぐらいまでやるとね、面白いかもしれないですね、うん、でもこういうことを経験しておくのと経験したことがないのでは、やっぱり社会に出る瞬間に、もしくはその大学とかで、個人事業主として起業するときとかに、かなり大きな差が出ると思います。これこそまさに経験を先取りするっていう価値ですよね。ね。だって、例えばまあ10歳ぐらいからやったとしますね。10歳から8年間。まあ、そういうふうにこう借金をする経験だったり、補助金を得る経験だったりをしてきたこと、そういうの全くなくて貯金だけしてきてっていう子だったら、事業を起こした時にうまくいくかは別として、失敗しない確率って明らかに前者の方が高いと思いませんか。やっぱ経験は宝なんですよ、どんなことでも。うん。だからこそ私たちはこうお金を払って経験を得る、うん、まあ、いわゆる自己投資に近いですよね。うん。大学の奨学金とかも確かにそれに近いですよね。お金を先に払って大学で勉強すると。だってこれをお金が貯まるまで待ってから大学に入ってたら、いろんな機会損失を生みますよね。就職であったりとか、あとはその卒業するまでに、だって浪人しないといけないですよ。お金がないから大学に行けないってなると。で、その浪人の期間って結局何かしらのお金かかってきますし、ね。で、予備校とかにも行かなきゃいけないし、だったら、奨学金得て、先に学んじゃった方がいいじゃないですか。うん。まあ、後でね、返すのもちろん苦しいのはありますけど。うん。だそういう意味でも、こういうね、借金っていうのを、子供のうちから勉強しておくのは、すごくいいことなんじゃないかなと、個人的に思っています。今日の話はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。